ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田さんです。おはようございます。
おはようございます。
お願いいたします。
お願いします、
ね、もう早いもので年の瀬が
本当ですね、
近づいてきました ね、
年々早くなってくるなって思いながら ね
最近いかがですか。
私の中学校高校の同級生が、はい、友の浦で、あの欧風亭っていうですね、あの旅館を、旅館を経営してるんですけど、そこにこの間中学校の時の恩師の先生が泊まりに来られたらしくて、中学校私1年生と3年生の時の担任の先生 の国原先生というんですけど、はい、
国原先生、
国原先生、国原先生なんか毎回このコーナー聞いてくれてるみたいで、
まあ嬉しい。
そうなんですよ。今日も聞いてくれてるかなと思いながら。
あ、じゃあそのお友達づてに。
そうなんですよ。連絡入って。
久しぶりですか、先生。
そう、先生とか卒業、あ、でも卒業して何回かあったんですけど。先生聞いてますか。またぜひ、学校に遊びに来てください、
ね。あららら、はい、もうラジオの前で、聞いとるよ、言ってますよ、ね。まあ、嬉しい再会でしたね。
はい、そうなんです。
はい。さあ、そんな木田さんにですね、今日も教えていただくんですけれども、はい、ちょっとね、今週のテーマですが、先月末報道がありましたが、はい、文部科学省2021年度の調査によりますと、全国の国公私立小学校中学校で、はい、30日以上欠席した不登校の児童生徒の数が、去年ですよ、
はい、
24万4940人、
はい、
これが過去最多だったそうです、はい、10年ほど前と比べるともう倍近くに増えてまして、ね、20万人を超えたのも初めてということで、
はい、
どうしてこんなに不登校の児童生徒が増えてしまっているのでしょうか、ということで今日は今の時代の不登校を考えるをテーマにお話を伺っていきたいと思います、
はい。
なかなか先生、こうショッキングな、
そうですね、
結果でしたけれども、この調査から見えてくるのはどんなことでしょうか。
そうですね、前年、前の年度から、4万9000人近く、増えたみたいで、一応調査した文科省の見解によると、コロナ禍で、環境変化が、子どもたちに、影響を及ぼしたんじゃないかっていうふうに言ってるんですけど、今不登校の小中学生っていうのはですね、今9年連続で増えてまして、10年前と比較すると小学生が 3.6倍、中学生が 1.7 倍に増えているという、それが今現状ですね。
そっか、でもこうやってそうやって聞くと学校行けてない子そんなにいるんだなとか、なんかちょっと気になるし、高校生とかまた多感な時期の子たちはどうなんだろうとかも思うんですけど、
高校は義務教育じゃないので、この調査でもそうなんですけど、不登校の対象にはならないんですけど、我々のようなですね、通信制高校に、在籍をする、生徒数っていうのはですね、もう全体的に見ると年々やっぱり増加をしているっていうのが、傾向としてありますね。
やっぱり先生は身近に感じられることがやっぱ多いですか。
そうですね、私理事長に就任したのが今から12年ほど前なんですけど、その時の私たちの学校の全校生徒がですね、確か200名ちょっとだったと思うんですね。それが今現在はですね、12年経って480名まで増えまして、やはりそれだけ従来のですね、この既存の学校という教育機関に対して、しんどさだったりとか、困り感だったりとか、あとこう合わなさを子どもたち自身が感じてるっていうのが、増えてきたっていうのと、あとはですね、進路選択の一つとして、通信制高校っていうのがですね、社会的にも一般化して、認知されてきたっていうことも、一つ要因としてもあるのかなと思いますね。
そうですよね。 はい、いろんなまた別の道っていうかね、そうですね、そうかもね、うん、でもこう不登校が急増した理由っていうのは、うん、まあ、コロナもっていうこともあったんですけど、うんうんうん、どう考えられてらっしゃいます？
そうですね、私個人的にはですね、うん、はいはい、これいろんな理由あると思うんですね、もちろん、うんうん、コロナとかですね、うん、自粛生活とか、まあ、文科省が言ってるのもそれも一つあるとは思うんですけど、うん、私は正直言うとですね、基本それらきっかけに過ぎないと思ってまして、やはりやっぱ時代の変化によるところが、まあ、すごく大きいんじゃないかなと思ってるんですよ。
そうですね。
はい。やはり私たちが子供の頃の、いわゆるこう成長社会という社会から、今の子供たちは成熟社会という社会生きてて、もうみんな一緒っていう、私たちが子供の頃の価値観からですね、今、それぞれ一人一人っていうですね、やはり個性と多様性をですね、もう尊重する社会になってきて、ね、先ほど岡さんもね、別のコーナーで言っちゃったんですけど、ね、やっぱ多様性を尊重してるので、やっぱりそうなると教育の自由化とかですね、それから教育の選択、まあ、チョイスっていうのが、やっぱ進んできたことの表れで、やっぱその結果ですね、やはりこの不登校っていうところも、まあ、増えてきたっていう背景もあるし、実際大人のですね、ビジネスの形も、今いろんな形あるじゃないですか。はいはい、ね、働き方も大きく変わったし、うん、ね、ましてやコロナでですね、うん、リモートワークもでお仕事されてる方も増えたし、うん、ね、教育機関って子どもたちを社会へ接続するっていう役割もあって、うん、でそうなってくると、うん、送り出すその先の社会が個人主義で個別最適化された働き方が容認されててですね、うん、個性も多様性も尊重されたものになってるっていうことは、うん、やっぱりそこに習って教育機関自体もやっぱ今大きく変革してる最中だと思うんですよ。
なるほどね、
うんうん、そうなってくるとる、うん、そういう中において不登校っていうものが、はい、まあ、増えてきたっていうことは、うんうんうん、ある意味で、まあ、自然なことで、うん、まあ、むしろそろそろ不登校っていう概念自体をなくすべきなんじゃないかなっていうのは私は正直思ってるわけですよ。
いや、それちょっと賛成です、ね、言葉も含めてね。
そうなんですよ、うん、ね、だって大人だって今転職当たり前じゃないですか、
はいはいはい
ね、一旦そこの会社に所属したら、うん、もう一生そこで働かなきゃいけなくって、うん、もしそこの仕事を辞めたとしたら社会から後ろ指を刺されて孤立してしまうっていうのって、うん、すごい大人しんどいじゃないですか。
本当ですよ、
ね、働くの嫌になるじゃないですか、ね、うんうん、だから子供だって一緒で、
本当だ、それを同じことをある意味こうふんわり強要してる状態なんです ね, ね, ね
やっぱ実際教育先進国のアメリカって、うん、やっぱり不登校っていう概念はないんですよ。
もうないんですか。ないです。や
っぱりこの既存の学校に行くのも、うん、行かないのも子供の自由なんですよね、うん、その代わり、うん、保護者には何らかの教育を受けさせるっていう義務があって、う
ん、なるほど。
でそのために学校に行かないっていうことを選択した子供たちっていうのは、うんうんうん、基本すべてホームスクーリング制度というのがあって、家で何らかの形で義務教育を受けているわけですよ。
へ
ー。で、そのシステムすごいところは、アメリカは高校卒業まで義務教育なんですけど、そのホームスクーリング制度を利用した子どもたちは、うん、その子たち専用の大学受験の仕組みがあって、そうなんです。だからアメリカは不登校って概念なくて、あくまで要は教育っていうのは選択なんですよね。すべてこうチョイスなんです。何をチョイスするかだけの課題。
うわ。
私はやっぱ日本もやっぱ時代がそうなってきてるので、うん、まあ、そうあるべきじゃないかなと思うし、
いやもうそれ本当それはそうですよ、
ね、やっぱり一旦そこの学校に所属したら、うん、そこの学校に行くのが当たり前で、そうじゃないことは不自然でおかしいことなんだっていう、こういう風潮自体が不登校の子たちがもうどんどんますますしんどくなって、うん、でそれに伴って保護者もしんどくなるし、
うんうん、
そうじゃないんじゃないかなっていう、やっぱ変革していかなきゃいけないし、
あ、
実際教育のシステム、うん、スタイル自体って、うん、もう江戸時代の藩校の時代から400年以上変わってないじゃないですか。要は
そんな
一箇所の教育機関決めて、一箇所に子どもたちが集まって、はいはい、教育者っていう人たちが教えを解くわけじゃないですか、うん、教育を行うわけじゃないですか。そのスタイル時代って実は400年以上変わってなくって、
うん、ちょっともうそろそろ変わらなきゃじゃないですか、ね、
やっぱりこうバージョンアップリニューアルしていくのって、うん、やっぱり時代に合わせて必要じゃないかと思うし、うん、まあ、このあたりはぜひ、まあ、リスナーの皆様からもですね、うん、まあ、いろんなご意見とか、うん、いろんな考え方とか、まあ、ぜひ私もお聞きしたいなと思いますし、うん、なんかみんなで一緒に考えていくべき社会課題じゃないかなと思いますね、
うん、確かにね、なんか自由がバーッと先に広がったからこそ難しくなってきたみたいなね、うんうんうん、まあでも、まあ、不登校の原因の一因としてはまあ、いじめ問題っていうのはね、はい、やっぱりどうしても、うん、はい、あるかなと思うんですけど、
そうですね、
うん、 こちらの方はやっぱりいじめの原因で不登校が増えたというのはどのぐらいの割合になるんですか？
ですね、うん、ちょっと正確な割合自体が分からないんですけど、うんうん、文科省の調査では、うん、あのコロナの初期の頃は休校になったりとか、うん、分散登校になったりしたのでいじめの認知件数自体はですね、うん、減ったんですよ。
あ、へー。
減ったんですけど今はまたコロナ前の水準にやっぱ戻りつつあるっていうのがありますね。で、ただですね、このいじめを議論するときに抑えておかなきゃいけないと思っていることがあって、はい、そう何かっていうと、うん、やっぱいじめる側、加害者側の心の背景とか課題ってあるんですけど、はあ、実はそこってあんまり語られてなくって、はあ、いじめる側、加害者側の心の背景の中にはですね、うん、例えば威張りたいとか、うん、相手を支配したいっていうこの満たされない権力欲だったりとか、うん、あとは自分が中心じゃなければ嫌っていうこの傷つきやすい自己愛だったりとか、あとは当然ストレスがかかったりとか、うんうんうん、あとは歪んだ正義感とか、はい、同調への圧力だったりとか、うん、まあ、とにかくですね、加害者側にはですね、必ず心の課題があるわけですよ。
そちら側にもあると。うん、
だから、いじめという他者への攻撃に、まあ、つながってるわけで、で今コロナによって社会全体、はい、国民全体がこれまで経験したことのないですね、うん、なんかこうストレスフルな状態に、はいはいはい、まあ、今ずっとさらされてるじゃないですか。
本当ですよ、ね、
まあ、そうなると、うん、さっきのこの加害者の心の背景や課題を鑑みたときには、うん、今後増えていってもおかしくないんじゃないかなっていうことは心配してますね。
そっか、じゃあちょっとそちらにスポット当てたカウンセリングっていうのは確かにあんまり進んでないような気がしますよね。
そうで、いじめに関してはぜひ皆さんと一緒に私考えたいことがあって、はい、日本って、うん、さっき岡さんも言われた通りいじめられてる方、被害者の方に、うん、なんかカウンセラーに見てもらいなさいとか、
そう
逃げなさいみたいな風潮あるじゃないですか、うんうんうん、でも私あれずっとおかしいと思ってて、さっき言ったように加害者にこそ心の課題があるのでカウンセリング本来受けなきゃいけないのは加害者の方なんですよ。で実際アメリカとかヨーロッパでは実際そうで加害者にこそカウンセリングを受けさせるわけですよ。
やっぱりそうなってるんだ。そう
な
ん
です。なぜならあなたは人をいたぶることで人を傷つけることで自分の心を満たそうとしているわけだと。だからあなた心に課題があるんだから、だからこそあなたは一定期間心理カウンセリング受けなさいっていうふうにアメリカヨーロッパではそうなってるわけですよ。
いや確かに、だってなんて受け身の方が自分を整理しなきゃいけないって問題ですよね。
そうなんです。
それをことを起こしてる
人
の方ですよね。よく考えた。
そう。でも実際日本では被害者にカウンセリングを受けるといい、被害者なのに教室に入れず別室登校させて授業を受けさせられて、こう不利益を持ってるわけですよ。
本当ですね。
でも一方で、加害者の中にはですね、何食わぬ顔で教室で授業を受けてたりするわけですよ。普通逆ですよね。
そうですね。ねえ、アプローチ
が。ねえ、加害者こそ本来は不利益被るべきで、だって大人の社会だってそうじゃないですか。うんうんうん、犯罪を犯したら、刑務所に収監されて、自由を拘束されて不利益を被るわけじゃないですか。
うんうんうん、
でも教育現場逆なんですよね。だからいじめのこのあり方自体は、もっともっと日本はこれから真剣に考えていくべきだと思ってて、このあたりもぜひ皆さんからいろんな、なんかこう。思いとか、なんか聞きたいなと思いますね。
確かにいじめっていう言葉を聞くと、うん、まず被害者が浮かんでしまうようになってる私たちもなんとなくそれがね、
でもやっぱりね、もちろん被害者の救済もいるし、被害者のケアはもちろんいるんですけど、
確かにね、
それとは別に加害者側の、指導だったり、まあもちろんケアだったり、そこをどういうふうに考えていくかっていうのはもっと議論しなきゃいけないんじゃないかなと思います、ね、
本当ですね。まだまだ変わっていかなきゃいけないですね。いやでもまあね、生徒の皆さんと、うん、まあ、先生の関係性にもちょっとだいぶ変化がこう現れてきたんじゃないかなと思いますし、
うんうんうん、
本当、先生がやっぱりお忙しい印象ですよ。
はい、はい、ですね。
やっぱ問題に対して一つ一つなかなか対処も難しい。
そうですね。いやもう本当コロナ関係なくですね、はい、もともと日本の先生って超多忙なんですよ。
いやいやいや。
で、今どんどん教員採用試験の倍率落ちてまして、これ全国的に。
なんか見ました、ニュース。
そうなんだ。広島県でも小学校の教員採用試験の倍率って、もう2倍をずっと切ってるんですよね。で、まあ先日報道されて、まあ広島県ももうここを手こ入れして、教員試験の、採用試験の倍率を高めようっていうふうにですね、これからいろいろ施策をされていくみたいなんですけど、でも実際問題も全国的にですね、もう学校の先生になりたいっていう人自体がもうどんどん減ってて、でプラス早期に退職されたりとか、一旦学校の先生になったんだけど、はい、早々に転職、別の仕事に転職されるっていう方ももう増えてるのが実情で、まあそれだけ結構教育現場疲弊してるんですよね。 で、私今実際の福山市で市議会議員してるんですけど、はい、やっぱ政治家として取り組んでることの一つとしては、うん、やっぱ教育の分業化っていうのはやっぱりどんどん進めていきたくって、
う
ん、
そうですね、
今教科教育も、はい、生徒指導も、うん、保護者対応も、うん、心理ケアも、うん、特別支援も、それこそ不登校対応も、小学校の先生だったらプールの指導も、中学校の先生だったら部活動の指導も、それから行政とのやり取りも、これ全部一人の先生やってるんですよ。
うわ、もう絶対無理だわと思っちゃいますね。
ね、これも時代的にこう物理的にかなり難しい時代で、
はいはい、
ちょっとアメリカの話ばっかり出して恐縮ですけど、でもアメリカは実際も分業化してて、
そうですか、
教員って何をする人かっていうと、うん、教科教育する人なんですよ、アメリカでは。
はあ、
教科の指導するのが教員なんですよね。で、それ以外は、別の人たちがそれぞれ専門分野で担当して、細分化して業務をやってるわけですよ。だから、やっぱり、これから日本の教育もやっぱり各業務における専門性をもっと追求すべきだと思いますし、うんうん、各業務に対してもっと積極的に外部人材とか専門職を配置して登用すべきだと思ってて、うんうん、もう実際アメリカでは例えばモンスターペアレンツの対応っていうのは教員なんか一切やらなくて、
やらない、
これ誰がやるかっていうと、うん、スクールロイヤーって言って学校所属の弁護士がやるんですよ、
ね、うわ、こういう風になってるんですか。
そうなんです。だからやっぱりね、分業化して学校の先生じゃなくてもいい仕事は他に振り分けていって、
はい、
やっぱり多忙化を減らしていって、で、その空いた時間や精神的余裕のある中で、生徒に向き合っていく時間を確保したり、で、それから授業の準備をしたりとか、やっぱそういう施策へやっぱ進めていきたいなというのは私は、すごいずっと政治家として考えてますね。
読み書きそろばんの頃の、教える量もそのぐらいじゃないですもんね、今も。
そうなんです。すごいところをどんどん
増えてるからね。
学校先生の仕事が増えてるっていうのはありますね。
増えてますよね。うん。いや、まあね、まあ家庭のことが理由でちょっと不登校になるケースなども、うん、まああるとは思うんですけど、
うん、
そのあたりはどのように見られてますか？う
ん、まあ、まあ、各ご家庭での、まあ、当然コミュニケーションだったり関係性っていうのはもちろんあると思いますし、うんうん、だけどやっぱり、おのおのやっぱきっかけだと思ってるんですね。で、もちろん、そのことが深い要因になってるお子さんもいらっしゃいますね、
はい、はい。
だけど、やっぱりあくまでこう、トリガー、それ引き金の一つだと思ってて、やっぱりそこに至るまでの、やっぱりこう根っこのテーマ、根幹のテーマや背景っていうのがあって、だそこには、やっぱり子どもたち自身とか、保護者自身も、やっぱ気づいて学んでいくっていうことで、まあ、いろんな、こう、なんだろうな、視野が広がったりとか、いろんな解決策って見えてくるんじゃないかなっていうのは思いますし、
ちょっと大人もうつうつしてますしね、やっぱり、
ね。なんかまあ、社会全体が今、どうしてもこう閉塞感に満ちてるっていうのはあって、
しますからね、まあ、そういう話もまあね、素直にできたりすると、またいいですよね。
だからもうね、岡さんのような明るい方に、こう、どんどんラジオでね、エネルギーを発信していただいて、ね、
いや脳天気なんですけ
ど、いやもうそれもうすごく大事なことだと思います。
ねえ、まあまあそんな感じで、ちょっと先生から逆にこのね、うん、データから見えてくることをいろいろと教えていただきましたけれども、うん、はい、はい、まあね、こうコロナでのいじめがあったりとか、何でしたっけね、ごめんなさいね。
はい。
はい、以前と状況も変わってきていますけれども、うんうん、まあ、不登校への対応っていうのも、まあ、今変わってきているものでしょうか、
そうです。ですね。うん、まあ、正直何か劇的に対応が変わってるかっていうと、うん、あんまり感じないんですけど、はあはあ、ただ、この、まあ、福山もそうですし、うん、全国的にもそうだと思うんですけど、うん、こう、官民両方とも、うん、いわゆるこう、フリースクールのようなですね、こう、教育の機関が徐々に増えてきた、うん、この受け皿や選択肢が増えてきたなっていうのはあって、うん、で、それもさっきお伝えしたように、教育ってやっぱりチョイスだと思ってるので、はいはい、やはり今後も行政、民間も含めて、対応を深めていこうと思うと、うん、受け皿を確保すべき問題だと思ってます。で、正直ですね、誤解を恐れずに言うと、うん、私、不登校対応って、本来ですね、もともと学校のクラス担任の先生の本来業務じゃないと思ってるんですよ。うん、なぜなら、うん、担任の先生に求められる資質とか能力で一番重要なものって、うんうん、30人、40人っていう、このクラス運営をしていくっていうことの集団マネジメント能力なんですよね。うん、
なるほど。
求められる資質って一番のはそこなんですよ。
ほうほう。
だけど、不登校対応っていうのは、うん、この個別具体で最適化された教育、プランを提供していって教育の質を上げていくっていうのがこれ求められる資質や能力なので、
なるほど、
全然違う能力なんですね、これ、うん、求められる教員に求められる能力っていうのは、
ね、聞くと改めて、
でこの2つの違う資質や能力を一人の先生に高次元で高いレベルで求めるっていうのはすごいハードル高いと思ってるんですよ。
確かに、だから先生はまたね、忙しい時間プラスで、はい、そういうのの、なんだろう、研修会とかも出られたりとかね、は
い、だからこれどちらも専門性がいることなので、どちらも一人の先生に、まあ、スーパーマンじゃないので、
そうですよね、
こうかなりレベル が高いというかハードルが高いと思ってまして、うんうん、なのでやっぱり不登校対応というのは、うん、やはり専門の先生とか専門機関が担うべきだと思ってます。これは官民は別にして、うん、なのでその専門の機関とか専門の先生というのはそれだけノウハウもあるし、蓄積された実績も経験もあるので、そういったところが一緒になって取り組んでいくということが、まあ、すごい重要なことじゃないかなと思います、
ね、本当そうですね、うん、本当だから、まあ今このデータを売れるだけでなくて、はい、また増えたじゃなくて、
そうです、
なんかそこから新しく見えたり、ね、はい、新しい角度でこうアイデアをこう、ね、いろんな国からっていうのの機会にもなるわけですね。
あ、私はおっしゃる通りだと思ってて、やはり社会的背景がやっぱりその要因になってるっていうのは、うん、まあ、私はあると思ってるので、うんうんうん、不登校になったからいけないとか、うん、不登校が増えたからどうとかじゃなくて、うん、今のこの既存の教育のスタイル、システムがやっぱり時代に合わせて合わなくなってきてるってことの一つ表れだと思うんで、うん、じゃあそこを、まあ、公の部分、官の部分も、民の部分、民間の部分も、じゃあどうやってそこを、じゃあ今の時代のスタイルに合わせていくかっていうことを一緒に考えていくっていうことが、やっぱり非常に重要なことじゃないかなと思ってますね。
いや、本当それを今日は実感しました、はい。はい、ありがとうございました。先生からちょっとお知らせが、はい、はい、ありますね。
はい。
うん。12月ですか、どちらもね。
はい、そうです。
はい、12月18日、はい、日曜日の午後2時から、はい、こちらは、サークルの体験会
ですね。はい、東林館高校の学校説明会とサークル体験会は非常にこう人気があるんですけども、はい。
こちらも事前のお申し込みが必要ですね。はい、はい、東林館高校のホームページのトップページをご覧ください。はい、もう人気ですからお早めに、ね。
ぜひお願いします。
お申し込みお早めに。
はい、
そして第8回、福山不登校セミナー。
はい、
こちらは12月20日の火曜日、
はい、
夜7時から8時半までとなっていますね、はい、福山市の学びの館ローズコムの4階大会議室で行われていますが、はい、こちらどんな内容に、
これはですね、うん、あの福山市内でこう不登校対応っていうのをですね、うんうん、長年されてらっしゃる相談支援事業所ひまわりっていうところのですね、うん、中西先生っていう、まあ、非常にあのいろんなご経験があられる方に、
うん、
あの実際に関わってこられた子どもたちの実践でも交えてですね、
う
ん、ちょっといろいろ深いお話をしていただこうと思うので、
ほうほうほう、
あのぜひ無料ですので、
ああ、
はい、あのホームページからですね、あの申し込みフォームありますので、うん、そちらからお申し込みをいただけたらなというふうに思います。
わかりました、はい、ぜひ東林館高校ね、はい、東の林の館と書きま す東林館高校のホームページ覗いてみてください。
ぜひお願いします、
はい、先生今日はありがとうございました。こちら
こそありがとうございました、はい、
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。